おはようございます。2022年令和4年6月25日土曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一としてアメリカの話ですけれども、アメリカの連邦最高裁判所、24日にですね、人工妊娠中絶をこれまで合衆国、アメリカ合衆国憲法上の権利として人工妊娠中絶を合法認めるぞという、1973年の判決、こちらを覆す、ひっくり返す判断を下しました。これにより、アメリカ中絶の権利に対する憲法上の保障がなくなるということになり、今アメリカ全米でですね、半数以上の州が中絶の禁止や制限、こちらの方にね、動いていく状況の中、こちらアメリカ保守派がね、求めている中絶の禁止、こちらの方にね、アメリカが動いていくという流れになってきています。今年11月秋にですね、アメリカ中間選挙を控えております。アメリカ4年に一度大統領選挙ありますけれども、その間、真ん中にあたる2年、2020年がね、この前のトランプ大統領とバイデン大統領が対決したアメリカ合衆国大統領選挙ありましたけれども、それから2年後にあたる今年2022年11月に中間選挙として、上院と下院の選挙、こちらが控えているということになっています。その状況、ここはですね、バイデン政権において、4年の任期のちょうど中間にあたるということから、これまでのバイデン大統領率いる民主党の政治に対して有権者がどのような判断を下すのかという意味でね、非常に注目される選挙であるわけですが、今回連邦最高裁判所の方で中絶の権利擁護、これを求めるリベラル派、民主党とかはね、リベラル派と言われる人たちが多く、中絶の問題以外だと銃の規制とかね、こういったものをやっていこうという人、あるいは多様性とかね、人権とか、こういったところに起因な人、そういったところに、ね、熱心な人たちが民主党支持層には多いということになります。一方、共和党、こちらはね、保守派と言われていて、アメリカの銃を持つ権利というもの、これは自由で然るべきものなんだと。リベラルっていう言葉はね、そのままだと自由っていうことを意味するので、銃をね、持つ自由、これをね、社会全体が規制するんじゃなくて、統制するんじゃなくて、ここが自由に選んだらいいじゃないかっていうのをね、なんとなくリベラル派って聞くと思うわけですが、アメリカの中心的な考え方、アメリカの基本となる考え方に対して、違うよ、こういうふうにね、もっと動きを見せていこうよっていうのが、主に考える上でのベースとして捉えていただければと思うので、銃規制に関してはリベラル派の方が規制を進めていくべきだっていう主張を持っている人が多い。必ずしも、ね、全員が全員そういう主張だというわけではないですけど、リベラル派、というふうに覚えておくといいのかなと思っていますが、共和党の方ではね、共和と民主保守派の方では中絶の、禁止だったりとか、銃の保有するのは、これはアメリカ合衆国市民として当然の権利だと、そういった風にね、思っている人たちが多いということですが、今回のアメリカ最高連邦最高裁、こちらの判断ですけれども、妊娠15週より後の中絶、原則禁じる南部ミシシッピ州の法律の合憲性、妊娠15週より後の中絶、これダメだという風にするのが、本当に正しいことなのか、アメリカのね、憲法上それが問題ないのかということに対する訴訟に対して、今最高裁裁判所保守派の判事が5人、リベラル派判事が3人ということで、保守派5人についてはこの中絶、ミシシッピ州の妊娠15週より後の中絶原則禁止だっていうのは、これは別に、全く問題ないんだっていうのが保守派判事5人の判断、リベラル派判事3人は、それに対して中絶、 の権利、これをね、容認してなければならない。なので15州より後の中絶原則禁じるというミシシッピ州の法律、これは違憲であると、憲法にね違反しているというふうに判断をしましたが、長官である保守派が多いだけじゃなく、ロバーツ長官というね長官もこちらの判断容認する立場を示したということで、アメリカもともとその1973年の人工中妊娠中絶を憲法上の権利と認めた判決の中では、一般的に妊娠23週前後とされる胎児が子宮外でも生育可能になるまで、要はね、自立して、生きられる、生育可能になる、23週前後までの中絶を認めているということで、下級審、これを元に同州法の施行差し止めを命令。同州、ミシシッピ州のことですね。ミシシッピ州が、妊娠15週より後の中絶を原則禁止するっていうことを、差し止められたことに対してですね、いやいやと。最高裁ちゃんと判断してくれよということで上訴したところ、州法の容認だけでなく1973年判決時代の見直しも求められており、権利覆す判断になっていくということです。アメリカという国、いろんなね権利を認めていくっていう方針方向性が強い、自由の国だっていう風なね印象、お持ちの方も多いと思いますが、妊娠のね中絶、人工中絶の問題については、まあ、これは宗教とか、そういったね、慣習とか、その人々の考え方というものが根強く強く持たれています。妊娠、中絶、我々ね、日本社会においては、中絶という問題は、まあ、親の権利というか、母体の権利、女性の権利と、いうものというかですね。まあ、江戸時代の昔から、まあ、中絶、水に流すっていうのは、まあ、親の判断とかそういったもので、権利、選択の権利があるんだと。なので、中絶禁止とかね、中絶反対っていうふうに、捉えると、まあ、全近代的というか、まあ、日本の場合はね、全近代でも OK だったっていうわけですけれども、なんか、遅れてるっていう感じになってるわけですが、これ前このね、新聞解説ながら聞きでも言ってます通り、英語だと、中絶賛成と、中絶反対っていう言葉ではなくて、どっちもですね、賛成っていう表現になってるんですね。プロ、支持するっていう言葉が頭について、人工中絶賛成はプロチョイス、選択を重視します。選択を支持します。っていうプロチョイスっていう言い方をするんですね。これは女性が産む産まない、選択権、これを認めていくんだっていうプロチョイス。それに対して中絶、日本語だとね反対っていう言い方になるものが、英語だとプロライフ、生命を尊重します、受精卵の命というもの、これは誰にも不可侵のものであると。それは親だろうが、その母体だろうが、そういったものが、その受精卵が生き抜く、生き延びるという権利を奪うということは何人たりともできないことであると。で、まあ、カトリック教会とか含めてですね、キリスト教の伝統的な考えですと、まあ、その人工受精卵の時点でもうすでに生命の誕生だと捉えており、そこの命を奪うということは、それは命を奪ってしまうということになるということで、生命を尊重しますということで、プロライフという言い方をするわけなんですよね。なので、どちらもね、ネガティブな表現ではなくて、どちらも賛成だっていう表現で、語られているということ。ここの部分がね、やっぱ言葉の、難しさというか、面白さというかですね。日本語の場合だとね、どうしても、その中絶禁止。禁止っていうとね、なんかこう、やっぱり後ろめたいさというかですね。なんで禁止なんだよっていう感覚。そういったことがジャッキされるし、禁止と禁止じゃないっていう表現になっちゃうと、ね、二項対立、まあ、対立してるんですけど、プロチョイスとプロライフでも。概念的には当然対立してるんですけれども、やっぱり支持しやすさとか、あ、生命尊重？それはそうだよ。生命尊重大切じゃないかっていう風になって、なりやすくなるじゃないですか。なので、 まあ、やっぱりこのあたりの言葉の感覚というかね、どうして、アメリカではこういう考え方するんだろうとか、そういう人が多いんだろうっていうことを考えるときに、やっぱり原点に当たる。翻訳じゃなくてね、言語で当たって考えてみるとか、その雰囲気をね、感じるっていうのはね、すごく大切なことだなと思います。アメリカ社会、どんどんね、今保守傾向が強まっているという側面もありますが、その一方で銃規制については、上院を65対35で通過し、下院でも、民主党の方が多いので、銃規制、この前の銃乱射事件を受けて、銃規制について一歩一歩と進んでいるという側面もあります。社会全体、世の中全体がどうなっていくのかというところ、アメリカという国の、そのね、リベラル派の動きとか、保守派の動きというものは世界にもね、大きな影響を与える側面もありますので、しっかりと注目して、引き続き見ていきたいなと思います。